ドリームシアター、
こんばんは。音楽ザミュージカル R カンパニーの河野奈々です。今夜も始まりましたドリームシアター。この劇場ではドリーム、夢をテーマに舞台を踏んで2年半、まだまだ夢の途中にいる私河野奈々が夢を持った方々をお迎えしてお話を伺っていきます。さて、今夜はゲストに声優、歌手、そして女優として活躍されている坂本真綾さんをお迎えいたします。坂本真綾さん、1980年生まれ。子供の頃から劇団の子役として活躍。16歳の時にテレビアニメでヒロインの声を担当し、声優として一躍有名になります。またそのアニメの主題歌の歌唱をきっかけに歌手活動も本格的に開始。2003年ミュージカル「レ・ミゼラブル」のオーディションに合格し、女優としての活動を本格化します。その後2009年まで6年間エポニーヌ役を務めました。声優、歌手、女優など様々な活動をされている坂本真綾さん、10月14日15日には東京上野で行われる新しい形の芸術作品朗読活劇レチタカルダ、ジャンヌダルクにも出演をされます。私は坂本さんのことはそのミュージカルのレ・ミゼラブルのエポニーヌ役をされている時に知ったんですが、その後声優もされているっていうことで、その辺のね、声優や舞台も本当様々なこと今日は聞いていきたいなと思っています。今夜は坂本真綾さんと夢についてもじっくりとお話ししていきたいと思います。ドリームシアター、今夜も最後までお付き合いください。あなたの夢力を鍛える現役高校生のための予備校、早稲田塾がお送りします。河野奈々がお送りしています。夢を持ったゲストを毎回お迎えしているドリームシアター。それでは今夜のゲストと夢の扉を開いていきましょう。今夜は声優、歌手、女優など様々な活動をされています坂本真綾さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
初めまして。
はい、初めまして
ですよね。はい、でも、もう私はもういろんなところでもう拝見していまして。
あ、そうですか。はい、ありがとうございます。
実はですね、はい、昨日はオーラン高校ホスト部をこう YouTube でずっと見てた。
YouTube でですか。そうですか、ありがとうございます。
深夜にこうずっと見てた感じ。
そうですか。はい、
はい、なので今日本当いろんなお話聞けたらいいなと思っていますので、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは坂本さんの過去、これまでのお話を伺いたいと思います。
はい、
声優、歌手、女優、さらにナレーションやエッセイのお仕事もされている坂本さんなんですが、子どもの頃に目指していたお仕事っていうのはどんなお仕事だったんですか？
いろんなことを言ってたんですけど、はい、でももう8歳から実は児童劇団に入ってこういうお仕事を始めてたんですけど、はい、その時も自分の意思でこういうことをやりたいと思って始めたので、はい、まあ、そのぐらいの年齢からなんとなくこう舞台に立ったりとかっていうことを思い描いてはいたんですね。はい、ただなんか実は父親がですね、舞台の照明のお仕事をしていて、その影響でこう稽古場とか、はい、舞台裏とかそういうところにもこう出入りしてたんですよ、子供なんですけどね。なんでそういうやっぱり一番は舞台の世界に最初は憧れて、で劇団に入ったんですね。
そうなんですね。はい、それで16歳の時に、はい、テレビアニメのヒロインの声優をされて一躍注目の的になられる、はい、ということなんですけど、16歳って言ったら高校1年生になるんですかね。
そうですね、はいはい、
の時っていうのはどんな気持ちでやられてたんですか？
その時はやっぱりもうすでにこう仕事はしてたので、はい、自分としてはあんまり変わったつもりはなかったんですけど、はい、やっぱりアニメのヒロインの声を担当することになって、はい、やっぱりその番組の主題歌も歌うことになったんで、歌手デビューをすることにもなって、なんか歌手っていう自分のこうフィールドが広がったっていう新鮮さと、はい、あとはなんかこうやっぱり声優っていう仕事がちょうどなんかこう注目されて、 こう盛り上がり始めた頃だったので、
はい、
やっぱりこうどんな人が声やってるんだろうっていう、その今までは役柄でよかったんだけど、坂本真綾ってどんな人だろうっていう風に注目されるような経験をしたのは初めてで、すごくなんか戸惑いましたね。学校でもなんか私が知らない間にみんなが雑誌持ってきてたりとか、みんながよく行くファミレスで私の PV が流れてたりとかしてなんか学校生活してる私と仕事してる私っていうのがなんかこううまくこう両立してるんだけど、なんか友達見られるとすごい恥ずかしいみたいな不思議な感じがありましたね。
それはやっぱり悩んだりとかもしたんですか、そのことで。
なんか当時はすごく無我夢中だったので、そんなに悩むっていうよりもなんかこう目の前にあることに必死でこうやるのに精一杯って感じでしたね、はい、そっからもうちょっと大人になってからいろんなこと落ち着いて考えるようになったけども、当時はやっぱり子供だったなと思うんですけど、うん、もうとにかく目の前にあるものに集中してるだけで時間がどんどん過ぎていくっていう感じでしたね。
その後にあの2003年ですね、はい、あの23歳の時にあのミュージカルレイ・ミゼラブルのオーディションに合格されて、はい、あの6年間にわたってエポニーヌをあの演じられたということなんですけど、これもやっぱり一つの大きな転機だったりしたんですか？
いやそうですね、実はもうレ・ミゼラブルっていう作品は小学生ぐらいからずっと見てて、
うん、
で、まあ、親と一緒によく見に行ってた作品で、まあ、いろんな舞台を見たけど、
はい、
一番好きなの何って聞かれたらレ・ミゼラブルって答えるぐらい大好きだったんですよ。なので自分がオーディションを受けるっていうことになった時もなんかまだ22歳だったので、なんかもっと大人の人が出る舞台っていうイメージがあって、うん、なんかすごくあのダメ元でねオーディションを受けた、記念に受けたぐらいのつもりが受かってすごく嬉しかったんだけど、なんか受かってからすごいプレッシャーを感じてしまって、できるのかなみたいな気持ちですごく1年目は苦労しましたね。でもそのことでやっぱりあのなんて言うんだろう、すごく挑戦する気持ちっていうんですかね、新しいことに挑む気持ちも鍛えられたし、あのこう女優としてとか表現者としてだけじゃなくて、なんか人としてもすごく成長させてもらった作品だなと思います。
あの舞台と声の声優さんってあの役とかその舞台とかだったら自分がその役になりきる、だけどあの声のお仕事だと何かこう映像とかにあるものに対してそれに声を吹き込むっていった時に、あの
でもねそれはそんなに変わんないですね。なんか、
そうなんだ。
私はね他の人はどうか分かんないですけど、
はい、
なんか A なんですけど、例えば私はナタリー・ポートマンの吹き替えをたくさんやってるんですけど、
はい、
ナタリー・ポートマンの絵を見ながら自分では声を発してますけど、
はい、
もうすごいおこがましいけど自分の中ではもうナタリー・ポートマンになった気持ちになってだから同じ顔して喋ってるつもりになってるんだよね。だから、
はい、
舞台もなんか稽古場よりもちゃんと衣装着てちゃんとメイクしてパンって舞台に立つとなんか全然違うスイッチが入っちゃったりします
ね。ありますね。
なりきっちゃうっていう、
うん、
それに近い感じがあって、なんか映像を見てるだけで自分がその人になった気になっちゃうんですよねあんまり感覚的には違わない
です、ね、違わない、
うん、
あのそれをやるにあたって毎日やってることとかってあったりするんですか？
全然ないです
ない
何もないです
はい、いやでもあの例えばその声のなんていうんですかね、こう喉のケアとかはされたりするんですか？
多分普通の声仕事してる人よりはかなりズボラな方ですね。
そうなんですか？
うん、なんかやっぱりね神経質になると逆になんていうんだろう、ここが弱いかも弱いかもって思ってると弱くなってくるんですよ。なんか気にしてるとそこが逆にこうなんて言うんだろう、ダメになってくるの私はね。
あーでも分かります。
風邪ひきそうってもっと引くみたいな、だからあんまり気にしないようにしてるんですよね、
うん、いやなんかそれも一種のなりきりみたいな感じなんですかね。そうですね、やっぱ
気持ちの問題的な部分が、まあもちろんね、例えばもう連日ツアーが続いてすごく体力的にきつい時とかって、はい、もちろんそれなりに気をつけるけれども、やっぱり人によってはこう365日マスクしてる人とか、うん、いろんな人がいる中では、
はい、
かなりズボラな方だと思います
ドリームシアター。
ドリームシアターをお送りした曲は今夜のゲスト坂本真綾さんでおかえりなさいでした。 先ほどから聞いてきたように、はい、声優、歌手、俳優と本当に多岐にわたって活動されている坂本さんなんですが、今月10月14日金曜日と15日土曜日に、はい、東京の上野で行われる朗読活劇レチタカルダジャンヌダルクにも出演をされるんですよね、
はい、
こちらの朗読活劇レチタカルダっていうのはこれは何なんでしょうか。
これはですね、はい、実は私が出演するのは今回が初めてなんですけど、はい、前々から例えば大沢たかおさんとか、はい、早乙女太一さんとか何人かの方が出演されている作品のシリーズで、レチタカルダっていうのはイタリア語で熱い朗読っていう意味なんですけども、はい、本当そういう感じで、まあ朗読っていう言葉からイメージするのはやっぱりどっちかっていうと静かなイメージだと思うんですけど、そうですよね、全然違いますね。私はちょっと大沢たかおさんのバージョンを見たことがあるんですけど、はい、まず野外で行うことが多くて、今回も一応屋根はついてるけども上野の野外音楽堂なので、
はい、
まあ、オープンエアのスペースですよね、
はい、
でそこで、まあ、基本的には演者は一人で、行うんですけれども、すごくね動き回ったり、あとその生演奏で音楽が BGM を奏でてたりとか、はい、本当にいろんなものの融合でちょっと新しいジャンルなんですよ、舞台としての。本当に見たことがないこういう舞台っていうのを私もすごく興奮して客席で見たことがある作品で、
はい、
今回私はそのシリーズでは初の女性版として、
そうなんです
か、はい、ジャンヌ・ダルクを演じさせていただくことになりました。
これってやっぱ一人っていうのってまたなんだろうな、こうプレッシャーだったりとか大変だろうなって思うんですけど、ね、
正直大変です
結構は
ちょっとずつ始まってるんですけど、はい、やっぱりこう見ててもすごくね大変そうだなと思ってたんですけどでもやっぱり2時間近く、まあ、一人で喋りっぱなしなの で、ね、もう本当になんか稽古の1回目の時はやっぱりだんだんちょっと意識が朦朧としてくるもう感じもあって、やっぱ集中力がねすごく必要だなと思ったり、あとやっぱりそのたくさんのお客さんのその人たちの集中力も全部こう自分で束ねていく、やっぱパワーがないといけないと思うので、
はい、
すごくきついと思うんですけど、まあ、その分とてもなんか役者としては演じがいがあって非常になんか燃える感じがありますね。
そうなんですね。この作品っていうのがそれこそフランスを救ったジャンヌ・ダルクのその生涯を描いた作品じゃないですか、
はい、
でやっぱりジャンヌ・ダルクって言えば19歳で、うん、女の子がフランスを救いたいっていう一心で周りの人の心を動かしていったっていうことなんですけど、これは坂本さん自身とジャンヌ・ダルクって重なる部分ってありますか。
どうでしょうね。なんかねこう今回演じることになってみて知れば知るほど、なんかこうすごくなんて言うんだろう、私たちが思い描くジャンヌ・ダルクってやっぱり強い女性というか、
そうですね、
凛としているとか、
はい、
そういうなんかこうパワフルな部分を思い描くんですけど、知れば知るほどもうちょっと繊細だったり、あとはもうあまりにもこう子供じみてると言ってもいいぐらいの少女性っていうのがあったりしてね、すごくなんかいろんな顔を持ってる人なんですよね。だからもしかしたらどんな女性でも自分とジャンヌの共通点って見つけられるのかもしれないと思いますね。台本を読みながら思うのは、
はい、
彼女はねなんかね神様にね恋しちゃってたんだと思うんですよ。なんかね盲目的に本当に恋をしてしまった女の子に似ている、うん、だからもう全てがその人神を中心に回ってその人のために何でもしたいとか、そういうすごく献身的な気持ちなんだけども憧れとかね、
うん、
だからそういう意味ではさ一番なんて言うんだろう、そういうことにこうまっしぐらになっちゃう年代なのかな。
あそうかもしれないですね。
そうだからこう政治的な部分とか、うん、社会を変えたいってことじゃなくて本当にただ一人の人のために何かしたいっていうようなね、うん、そういう気持ちなんじゃないかと思いますね。
なんかそれを聞くとすごく親近感が持てます。なんかやっぱ
そうですね、私もだからそうやって思えるようになってから、うん、この子は普通の女の子でもしかしたら恋をしてたんだなってなんかそれに似てるなって思ってからは女の子としての何か共感ってしやすくなった気がしますね。
先日坂本さんご結婚を
はい、そうなんです、
されたですよね、はい、それでなんか一人の人のためにこう捧げるっていう気持ちって、うん、なんか
そこに結びつけますか。すごいですね。
ごめんなさい、急な感じで、
でも結婚はね、はい、人に誰かに捧げるもんではないですね。
あ、そうなんですか。
なんかやっぱり自分のことを幸せにできるのは常に自分しかいないっていう気持ちを忘れないようにしないと、はあ、誰かが私を幸せにしてくれるなんて思って結婚すると残念な気持ちになる。やっぱりね、自分が幸せになるために、はあ、自分の居心地いい人生を送るためにこの人が近くにいるとすごくいいなとかって、それで横柄な気持ちかもしれないけど、その気持ちがお互いに重なった時に結婚できるんだと思うんですよね。なんか人に幸せにしてもらおうと思うとそれは無理です。やっぱり自分の幸せを知ってるのは自分だけだから、世界中で。
そうですよね、う
ん、だからね、捧げるもんじゃない。
捧げるもんじゃない。じゃあちょっと違いますよね。
はい、
そうなんです。このジャンヌダルク、今月の10月14日金曜日と15日の土曜日に東京の上野恩賜公園忍ば池水上音楽堂で行われるですよね。
はい、
でこちらの朗読活劇レチタカルダジャンヌダルク、新しい形の本当芸術作品ということなので、ぜひ気になった方はチェックしてもらえたら嬉しいです。チケットは共同東京などで発売中です。
はい、
ドリームシアター、今夜は声優、歌手、俳優と多岐にわたって活動されています坂本真綾さんをお迎えしています。
はい、
最初に伺いましたが、坂本さんは8歳の時に劇団に入って、歌手活動も昨年15周年を迎えたということなんですけど、
はい、
人生の半分以上この世界で過ごされているっていうので、はい、やっぱり先ほどおっしゃられたように今まで大変だったこともたくさんあったと思うんですけど、うん、これを乗り越えてこれた原動力って何だったんですか？
そうですね、一つはやっぱり自分で好きで選んだことだっていうことですね。やっぱ誰かにやれって言われたことじゃなくて、自分でやりたくてやってることなんだから、なんていうかやるしかないっていうか、うん、なんかその好きだっていう気持ちが最終的には背中を押してくれた部分はありますね。好きだからこそ苦しいんですけどね。
そうですよね、
でも、大変だなとか、今うまくいかなかったって思った時にそこでやめるとうまくいかなかった後味で終わるのが嫌なので、
は
その次に何か自分でもう少し前にっていう気持ちをだから常に感じてますよね。
やめたいとかって思ったことはあったんですか？
何回かはありますね、なんかそれやっぱ自分になんていうかこうちょっともう自分が及ばず力が及ばないと思って、
はい、
もうやめちゃいたいとか向いてないとか、そういう気持ちですけど、でもなんか心のどっかでやっぱりここでやめるわけにはみたいな、なんかここでやめたら負け試合みたいじゃないかみたいな、だから自分に負けたくないんですよね。その自分に負けないっていう気持ちでやってきたのかもしれないですね。
続けてよかったなって思うことはありますか？
もうそれはすごいあります。なんか15周年、去年歌手としても迎えて、
はい、
なんか15年ってずいぶん長いんですけど、なんか最近分かったこともいっぱいあるし、最近できるようになったこともいっぱいあって、これ途中でもしやめてたらこれ知らなかったんだなって思ったら、20年目にはもっと何かできてるかもしれないし、すごく続けるっていうことがこんなに財産になると思わなかったんで、長年続けるって本当に大事なことだなって、でも今の方が楽しいですね。なんかね、10代の時も楽しかったんだけど、
はい、
やっぱり年齢を重ねていろんなこと、例えば失敗したり恥をかいたり、いろんな人と出会ったり、うまくいくこともあって、いろんなことを知ってからのことの方がなんかさらに面白く、人生も仕事も面白くなって、特に今31歳なんですけど、30を超えてからより仕事もすごくより楽しくなって、なんかこんなにどんどん楽しくなるんだったら本当に良かったと思って、なんかね、どうしてもこう若い方がいいのかなとかさ思っちゃったり、なんか16の時みたいな声がもう出ないなとか思ったりするんですけど、でも今の方が全然楽しいし、今の自分の方が好きですね。
なんか結構私もその19歳の時に初舞台を踏ませていただいたんですけど、はい、なんかあの時は本当に なんか右も左も分からなくて、うん、逆にこうまっすぐみたいなところがあって、うん、怖いもの知らずだったなって思うんですけど、こうなんかだんだん ああやっちゃいけないのかなとか思うようになってきたら、
うん、
だんだん一歩踏み出すのがちょっと怖くなってきたり、
そうそうなんです、
するんですけど、うん、それを乗り越えるっていうのはどのようにされたんですか？
どのように、どうなんだろう。でもね、怖いっていう気持ちやっぱ大人になればなるほど怖いものってやっぱ増えてくるんだよね、経験が増えると。今回のレチタカルダも、
はい、
やっぱりやろうって思うまでにやっぱ怖かったですもんね。新しいことってやっぱ怖いですよね、なんか勇気がいる。でも、うん、なんだろう、怖いことに挑戦する自分も結構好きみたいな、
あ
ド S なのかド M なのかよく分かんない部分もあったりして、うん、でやっぱそのなんかハードルを自分にはちょっと高いかなっていうぐらいに設定して、なんかそれに向かって突き進むっていうのが、なんか逆にハードルがないとやっぱ成長もないっていう気持ちで、わざと高めにこう設定するのが割と好きですね。
そしてこのドリームシアター、はい、毎回なんですけど、最後に私を含めて今夢に向かって頑張っている人、夢の一歩を踏み出そうか本当どうか迷っている人にメッセージをいただいているんですが、
はい、
坂本さん一言いただけますか？
そうですね、さっきのと重なるんですけど、はい、やっぱりね、続けるって一つのなんかこう方法ですよね。今本当にいろんなことまあやってみてダメだったらやめればいいやっていう風に何でもすぐやめられると思うんですけど、
はい、
そこで踏ん張ってみるとその先になんか見えたりするんじゃないかって私は思っちゃうので、やっぱりその継続っていうことが一つのやっぱり力になると私は思うので、なんかこうやめちゃいたいの時にまあ3回は最低踏ん張って見てもらいたいっていう、うん、私はすごくその続けることをみんなにメッセージしたいなって思います。
はい、というわけでドリームシアター、今夜は坂本真綾さんをお迎えいたしました。またぜひドリームシアター
ぜひぜひ
遊びにいらしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドリームシアター。
お母さんお腹すいた。
たくみもお腹すいた？
ちょっとハングリーかな、
うん、お父さん、どこで食べます？
合格ラーメン、ここにしてみようか。いらっしゃい。
何する？
どうしよう、
迷った。合格ラーメン4つお願いします。
はいよ。へいお待ち。来た来た、いただきます。
父さん、ウェイト。
なんだよ。
チームで食べるのが大切なんだ。心を一つにして場を作るよ。箸出して、レンゲ出して、携帯しまって、手を合わせていただきます。
いただきます。
集中したらデリシャスだったよ。
うん、デリシャスね。
デリシャス、デリシャス
でしょ。親父さん、チェックプリーズ。
はいよ。
よし、じゃあ手を合わせて、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ありがとうございました。
じゃあ道場行ってくる。
市内とか道着とか持ってきてるのか？
その道場じゃないわよ、塾の道場よ。
I'm going。
行ってらっしゃい。
あいつなんかいいな。
ねえ、何の道場なの？
詳しくは早稲田塾で検索。
ドリームシアター。
河野奈々がお送りしてきたドリームシアター、今週もお別れの時間です。今夜は声優、女優、歌手として活動されている坂本真綾さんをお迎えいたしました。坂本さんがおっしゃっていたことで、やっぱり続けることが大切だっておっしゃっていたのは、私が一番ね、心に残りましたね。でね、一番これいいなって思ったのは、3回踏ん張ると。何かあった時は、嫌なことがあっても3回踏ん張ってみるっていうのは、おお、その通りだなって思いました。やっぱやめれる時はやめれるっていうか、いつでもやめれるからね、そこを乗り越えた時にもっと発見があったりとか、もっともっと楽しくなるよっておっしゃっていて、 で、坂本さんがもうねものすごいキラキラされてたんですよ。なんかもうワクワクされてるっていうか目が輝いてるなって思ったので、で目の前にそういう人がいらっしゃった時に、なんか私もこの先すごいワクワクするものが待ってるんだなって、私もワクワクしてきました。だから私も今やってることにちゃんと感謝の気持ちを持ってこれからも続けていこうって思いました。あなたにとって夢への階段を上る一歩になったでしょうか。そしてこのドリームシアターではツイッターでゲストへの質問感想などお待ちしています。今回10月になったということなので、ハッシュタグが変わりました。シャープドリームシです。カタカナでシャープ、あ、シャープはシャープですね。シャープドリームシです。ぜひ皆さん待ってます。そして最後に私、河野奈々からお知らせです。私が所属している音楽座ミュージカルの新しい公演が決定しています。タイトルはI love 坊ちゃん2011、夏目漱石が坊ちゃんを書いた11日間。皆さんもご存知の夏目漱石の小説坊ちゃんをミュージカル化しただけじゃなくて、夏目漱石が小説の執筆を通してですね、自分自身と向き合っていくというオリジナルストーリーになっています。私は今回夏目漱石の兄嫁にあたるトセという役をすることになりました。東京は10月29日から青山劇場で、そして大阪では11月12日13日とイオン化粧品シアターブラバでの公演が決定します。詳しくは音楽座ミュージカルのホームページをチェックしてください。それではまた土曜の夜にお会いしましょう。ドリームシアターお相手は河野奈々でした。あなたの夢力を鍛える現役高校生のための予備校、早稲田塾がお送りしました。